ゃあすいません、この辺置いておけばいいですか。
はい、ここに置きます。はい、はいはい、すいません。じゃあお祈りします。天のお父様、ありがとうございます。本当にあなたが、このようにして録音の、この備えも与えてくださりありがとうございました。神様、どうぞこれからの黙示録の学びをあなたが、本当に、この深いところ、私たちが本当に希望を持っている、希望としているところをはっきりと示してくださいますようにお願いいたします。で、今来ようとしている兄弟姉妹がいれば、どうかその道を守っていてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。はい、それでは、今日ですね、21章で、先ほども話しましたように、内容が深いので2つに分けようかなと思っています。1節から8節まではですね、してみたいと思いますけれども、そこだけを読んでみたいと思います。前回の話の続きというかおさらいですけれども、イエス様が戻られて、そして千年の間、この蘇られた者たちですね、あとはまた座についていた教会の者たちがキリストと共に統治する、治めると千年王国が書かれており、そして悪魔がその解き放たれて、そして多くの者がこの聖なる都を取り囲んだと。で、滅ぼされてですね、悪魔がこのゲヘナに投げ込まれるわけですけど、今度はですね、このハデスと死がこの復活させてですね、彼ら信者の者たちが復活して、それで白い大きな御座で裁かれて、彼らもゲヘナに投げ込まれるというところで終わりました。それで一節ご覧ください。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もないですね。新しい天と新しい地を見たとヨハネが言っていますけれども、これはすでにイザヤが65章で幻として見ているものでありました。イザヤが65章の17節でこのように言ってますが、見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず、心に昇ることもない。だから私の創造するものを、というふうに書いてあるわけですけれども、この18節のところは、見よ、私はエルサレムを創造して喜びとし、その民を楽しみとする。私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ。そこにはもう泣き声も叫び声も聞かれない。このように新しい地と新しい天で、かつエルサレムも新しく創造されているという、そういう箇所でありました。で、ここで創造するという17節の言葉がヘブル語でバラと言いまして、無からの創造であります。神が、この初めに天と地をお作りになると創造したという時の創造と同じヘブル語が使われていまして、他にもこのヘブル語で作るという言葉があるんですけれども、でそれはこのもうすでに存在しているものを組み立てるというか集めていくという意味での作るなんですね。でもここでは全く何もないところから有を創造する創造が使われているわけなんです。完全な秩序、新しい秩序になりますですか。で、前回見た千年の神の国は今の地をこの改良はしたんですけれども、 改良にしか過ぎなかったわけなんです。神様が当初この地を作りにお作りになった時に、特に具体的にはイスラエルに関して約束されたことを回復してくださったわけなんですね。けれども天と地、神が初めに作られたその創造の中においての回復であって、新しい創造ではなかったわけなんです。けれども神はこのようにして全く新しい創造を行われる、再創造を行われることを約束しておられます。迫害の中にいた、キリスト者に対してペテロが励ましと警告の言葉を与えていますけれども、第2ペテロの3章の12節と13節をお読みしますが、そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来ればそのために天は燃えて崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。ですね、焼け溶けてしまうといって、燃え崩れてしまうといって、13節でしかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。だから、そういうわけでは、愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って見舞いに出られるように励みなさいと、こういう励みをしているわけです。正義と、正義の住む新しい天と新しい地、そしてイエス様がおっしゃられたこのオリーブの山での話で、やはり天と地は過ぎ去ります、しかし私の言葉は決して過ぎ去りませんと言われたことであります。だから使徒たちがこの予言したものは、そのイエス様が地上に来られて、その世界、この地上に神の国ができるということをさらに超えてですね、今度は完全に神様が最終的な裁きを行われた後に与えてくださるところの新しい秩序を予言しているわけなんです。再臨においてこの世に終わりを告げさせてました。そしてこの白い裁き、白い御座によって神様は古い秩序に終わりを告げさせたわけなんですね。で、以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない、海もないということが興味深いです。あとでも海はもう出てこないかな、海がないのはこの前に出てくる言葉が、その鍵になります。理解、その理由の、ね、鍵になります。 20章の13節で、海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。死とハデスをこの吸収しているものがこの海だったということがここでわかるわけなんです。そしてそれがなくなったというのは、言い方を変えれば死そのものがなくなったというふうに言えます。ですから4節にもはや死もなくと、死が滅ぼされた世界がこの新しい秩序です。で、この第一コリント開いてください。復活についての教え、教理がしっかりと書いてある第一コリントの15章でありますけれども、 イエス様が再臨された後にですね、このキリストの支配が、この続き、そしてこの15章の23節からですね、まず3節の前にこの20節からイエス様が復活の初報としてよみがえって、そして23節で、キリストの再臨の時にキリストに属しているものがこの復活し、それで終わりが来ると言っていて、そしてこのキリストの支配が続きですね、これ千年王国ですね、26節で最後の敵である死も滅ぼされます。死も滅ぼされる。だから54節、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が成就します、実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。とこのような形で、罪によってもたらされたその死、これはまず罪がもちろん滅ぼされました。そして死も滅ぼされました。でこういうことで海の働きというものが実はあるんですね。まあ、科学的に言いましても物質的なことを言いましてもですね、海って意外にどころか、その津波の時のことを思い出していただければ分かるんですけれども、あの遠くの地方にですね、来たのがヘドロが来たわけです。有害物質なんですよね。でそれが上がってきた。だから海海底でその浄化作用が起こっているわけなんです。そこに溜められていっているわけなんです。でもうそういうものがなくなっているわけなんですね。霊的にもそうなんですね。で必要がなくなったということであります。で今度は初めの創造のところに戻りますと、1章の1節と2節で、初めに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。水がありましたが何もなかった、形がなかった、第3番だと暴漠としていたって書いてありますけれども、で暗闇であったわけなんですよね。まだ光がなかった状態なわけなんです。でこの創造のこの記述をどのように解釈するかでいろんな説があります。まあ、その中の説の一つが、この一説はこの全体のまとめとして書いている。神が天と地を創造したところ、6日間かけてですね、創造しましたよね。そして2節からが始まり、ごめんなさい、始まりだというふうに言っている説もあれば、そしてこの1節を初めに神は創造したけれども、2節においてサタンが天から落ちて、そして世界が無秩序になった状態だと解釈する、間隙説、ギャップテオリーと言いますけれども、それもあります。ただギャップテオリーの中では、それをですね、この進化論と融合させるという意味で、目的で話している人も結構多いので気をつけなければいけません。というのは何かといったら、その昔にこういうことが起こったから、そこで化石、何百万年前のですね、化石が存在するんだと、そういう、何百万年っていうか、もっとですね、間違った、何百万じゃないね、なんだっけ、億単位ですよね、確か。のかというものがこの間に存在するんだというふうに言う人たちがいるんですけども、それはね、矛盾してるんですよ。で理由は何かというと、アダムの罪によって死が入ったんですよね。アダムはまだここで作られてないんですよね。その前に進化論がこの前提になっている、化石の前提になっている死というものが存在してしまっていたということになるわけですね。だから矛盾が出てくるわけですよ。だからやっぱ進化論を、 この何か、支持するためにですね、この感激説っていうのを受け入れることはできないんですけれども、そういうことを関係なしに、そのイザヤ書の14章にあるルシファーですね、この、意図高きところまで行こうと言って、そして、この堕落していくという、そしてそこで戦いが起こったというですね、そのことがこの、2節のところで、このその結果として、存在するのではないか、という意見も、あるんですね。で、この創造の働きとこれから見ていくというか、今日とそして次回見ていくこの神様の新しい秩序のこのと一緒に比べながら読んでいくと、いかに神様がその元の通りに直されているのかということを見ていくことができます。例えばこの海がないというのもその一つですけれども、今度は闇がなくなります。闇がない、それもここでやはり光の前にあったこの2節の状態の回復になっていくわけなんですね。で、ハデスというものが地の下にあって、また海の奥深くにあるというものがこの聖書の中にも描かれていまして、それが罪とよく関係している。例えば御箇所の最後の部分に書いてあるんですけれども、御箇所の7章の19節で、もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ入れてくださいとありますよね。あと覚えてますか、イエス様が小さなものをつまずかせるものはこの引き薄をですね、祝いつけられて、首に祝いつけられて、そしてこの海に投げ込まれた方がマシであるということを言ってますよね。あとはレギオンがですね、この行きました、海の湖ですね、ガリラヤ湖の湖の深くに行きましたけれども、そのようにして神様はこの海を始末するところというか、罪と死を始末するところとしてお考えになっていたとか、事実そうしていて、そしてそれがもはやなくなったということ、死がなくなり、そしてそのような罪、それ死をもたらした罪がなくなった状態がここに現れているわけなんですね。そして次に、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見たと。で、ここでストーリーを思い出してください。このね、黙示録は朗読していくものでありましたから、もともとは、ね、私たちが学んだのはこれもう2週間前、少なくとも2週間前で、ずっとこうぶつ切れで読んでいってるわけですけれども、これ一つのストーリーなんですよね。で、その流れを、大きな流れを見ていくとですね、黙示録の14章からこの御使いが出てきてですね、バビロンが滅ぼされるということを予言していました。で、そして17章の最後の7つ目のラッパが、大きな都がこの裂けるという、大地震によって裂けるということが書いてあり、そしてそのバビロンの全貌が17章と18章に書いてあり、その17章に地の王たちと不貧困を行っている大インプの姿が書かれていたんです。その大インプの姿と今ここで見ている聖なるエルサレムが対比されているわけです。この17章の最後のところで、あなたが見たあの女は地上の王たちを支配する大きな都のことですって書いてありました。で、これを読んでいたローマ時代で迫害されていたクリスチャンたちはすぐにローマのことを思い起こしたことでしょう。けれども実はその彼らのこと、当時のローマのことのみならず、その神が神に対抗しているその世の都ですね。で、これが、 バビロン、不貧困だったんですけれども、今ここでは夫のために飾られた花嫁のように整えられている。全く清いものとして神の前にある新しいエルサレムが存在するんだよということであります。でやはり、まあ、これ繰り返して言うんですけれども、私たちがどの生活をしているか、新しい天と新しい地に入り、この新しいエルサレムに入る生活をしているのか、それともバビロンのを都とする生活をしてしまっているのか、まあ、これをですね、いつも確かめていかなければいけないわけですよね。でこの新しいエルサレムというのが天から下ってきているということがまず指摘したい点です。新しい天と書いてありますけれども、天にはいくつか種類があります。パウロが第三の天にまで私は引き上げられました、私って言ってませんね、あるものが引き上げられたというふうに言ってますね。第二コリントの、確か12章でしたっけか、書かれてますけれども、ということは第一と第二もあるんだということで、まあ、これはね推測にしか過ぎないんですけれども、第一というのは私たちが目にしているこの物理的な天でありますね、これ空ですよ。第二というのは空中と呼ばれているもの でこれが空中に権威を持つものという、その今は悪魔や悪霊どもがその天にも接することが、天というのは神様がおられるところにも接することができるし、地上にもいることができるという中間地点と言ってもいいでしょうか。でそして第三の天というのは神の御座があるところであります。で新しい天ができたといってもですね、これ第三の天が変わったわけではないんですよ。その第一の天、また第二の天も含まれるかもしれませんけれども、第三の天はそのまま残っているわけなんです。そうですね、当たり前ですね、神様の御座があるところですよ。でこの御座があるところからエルサレムが下ってきたわけなんです。でここが私たちが望んでいる都なんだよということを他の箇所でも神様は教えておられます、まあ、先ほどの以前もそうですけれども、ガラティアの4章の26節、しかし上にあるエルサレムは自由であり私たちの母ですと書いてます。でこれ地上にあるシナイ山ですね、で今のエルサレムでありますけど、地上のエルサレムけれども、そうではなくて26節のこの上にあるエルサレムは自由であると。そして今度はヘブルの12章やはりここでもうシナイ山との比較があってですね、この18節から21節まではシナイ山で神様が現れてくださった光景がありまして、22節からお読みします。しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。また天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの地よりも優れたことを告げ語る注ぎかけの地に近づいていますと、このように言っています。でこの都を実は新約のクリスチャンだけではなく旧約の族長たちも待ち望んでいました。それが11章に書いてありまして、ヘブル書の15節と16節読みますかね。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば帰る機会はあったでしょう。この故郷というのはウルのことですけれども、アブラハムの出身のですね。しかし事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられました。この都のことですね、天の都。 これが新しいエルサレムなわけなんですね。そして3節をご覧ください。その時私は溝から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。神ご自身が彼らと共におられて。でね、これ続きがね、3節ね、あの新改訳だと下に書いてますけど、また彼らの神となりって書いてますね。ですか？ですからもう一回読むと、見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、また彼らの神となる。あるわけですが、新しいエルサレムの目的をこの溝から出る声が宣言しました。それが神と共に住むということです。神が共に住んでくださるということです。同じヨハネが書いた福音書1章の14節、言葉は人となり、あるいは肉となり、私たちの間に住まわれたって書いてます。で、そこはギリシャ語では直訳すると、私たちの間に天幕を張られた、幕屋を張られたってあるんですね。その幕屋を張られるというのは、モーセの幕屋において聖女があり、聖女も2つに分かれていて、至聖と聖女がある。その至聖所におけることを暗示していてですね。でそれでヨハネの1章の14節を見ますと、その続きがこう書いてあるわけです。父の、私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。栄光を見た。幕屋に入り、聖所に入り、大祭司が至聖所に入る時も神の栄光、このシェキナの栄光ですね、御座にある栄光を見たわけですけれども、キリストによって神の栄光を見るわけなんです。これが今究極の形で回復されているというか、成就しているわけなんです。そこでヨハネのこの福音書を読んでいきますと、この神との交わり、神秘的な交わり、それを、ヨハネはこのイエス様の言葉をしばしば繰り返しているのは、私はあなた方のうちにあり、あなた方は私のうちにある。すごいことだと思いませんか？考えられないですよ。私があなた方のうちにいる、それだけもすごいですけれども、あなた方が私のうちにいる、これもすごい。で、これが同時に起こっている。このことをですね、イエス様はひっきりなしにお話になっていました。例えばユダヤ人に対して、6章の56節で、私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。そして至聖所の祈りと呼ばれるヨハネの17章ですね、父なる神ご自身に弟子たちに聞こえるような形で祈られた祈りが書かれていまして、イエス様のその祈りの一番大きなものの一つが21節、それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちのうちにおるようになるためです。そのことによって あなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたこと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたこと、この世が知るためです。すごい祈りであります。三位一体の神、私と父は一つですと言われたイエス様が、その一体を信じる者にもこう広げていこうとしられているんですね。そしてキリストにあってイエス様のうちにいて、このまたイエス様、私たちがイエス様のうちにいることによって私たちも一つとなっていくと、この一体が神の目的であり、そして目で見える形で死が滅ぼされ、罪が滅ぼされた中、後で神様が新しいエルサレムにおいてこれを実現していくんだということであります。一体になる、もちろんこれは私たちが神になるということではありません。一体になると言ってもですね、イエス様は神であられます。だから父なる神とイエス様の間にあるその一体というのと、私たちが神にあって与えられている一体というのはもちろん違いますね。だからこれ異端でよくあるんですよ。こういうところを使ってですね、人が神となっていくっていうですね、このそういう教えがあるんですけど、それはもう嘘、異端ですね。でこのようにして一つとなる。実は私たちの心の内に人間であればこれをいつも求めているわけなんです。でそれが乾いているから他のものと一体になろうとするわけですよね。で世の終わりの、兆候ではありますけれども、ニューエイジと呼ばれている人たちはですね、私たちは一つですという言葉を言うわけです。世界は一つです、私たちは一つです。素晴らしいですね。でもキリストにあって一つです。これキリストが取れてしまったら偽物の一体になる、平和になるわけですよね。キリストにあって初めて全てのものが一つになります。でそのように交わりを持つことができたら、そうですね、交わりを持つことができたら、この4節で彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる、もはや死もなく悲しみ叫び苦しみもない、なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。先ほど言いました、死が全ての最後の敵なんだよということをこれ知っておく必要がありますね。非常に身近な問題です。でも日本にいまして、他の国もそうなんですけれども、人間である限り、でも日本にいますとですね、この偽りの霊が働いている、つまり死というものを考えさせない霊が働いていますね。あなたは死について考えましたかっていうと、そんな怖いこと考えられないっていうのが返事で返ってきます。でも全員死んでるんですよね。がんが怖いと言っても、ある意味で全員ががんにかかってると同じですよ。1日過ごしたらそれだけ自分が死ぬ時が一日迫ってきているわけですよね。で死のことを、でもやはり日本の人はある意味で死のことを正しく捉えているかもしれない。死を考えるということは自分が気が狂わせて気が狂うわけなんですよ。もともと人間は死ぬようには作られていなかったから、死ぬために生をいただいたということはあまりにも苦しいことなんです。これがヨブが叫んだ言葉であって、生まれた日を呪うところから彼は口を開いたんですよね。 死は不条理であります。だから私たちにとって悪魔が最後の敵のように感じてしまいますけれども、実は悪魔が先に滅ぼされて、最終的に滅ぼされるのは最後の敵というふうに書いてあったように死なんですよね。死が私たちにとっての敵であります。でラザロのよみがえりの話を思い出してください。4日間墓の中にいました。よみがえらせる、その前にマリアが泣いていて、他のユダヤ人の人たちも泣いていた時にイエス様は泣かれましたか？憤りを感じていたって書いてますね。憤っていた。でその憤っていたのは何で憤っていたのかという話がよくあるんですけれども、不信仰を憤っていたのではないですね。不信仰ではなくて、その死がもたらす悲しみ、この死そのものに対する怒りですね。人をこれだけ悲しませる死に対する憤りをイエス様は表現されたわけなんです。こんなことがあってはならない。だからさっき死もなく、次に悲しみ、叫び、苦しみもないって書いて、死から始まってるんですよ。それでイエス様はその死を滅ぼす象徴的な出来事、ラザロをよみがえらせることを行われたわけなんですね。だからここに私たちの希望があれば、私たちは勝利できるわけなんです。この世に勝利できるわけなんです。そして以前のものがもはや過ぎ去ったと言って、五節にすると御座についておられる方が言われた、見よ私はすべてを新しくする。また言われた、書き記せ、これらの言葉は信ずべきものであり真実である。はい、まず五節で語っている声、御座についておられる方が直接語っておられます。先ほどまでこの黙示録の中では御座から出てくる大きな声っていうのがあったんですけれども、今はもう明確に御座についていらっしゃる方が語っておられます。でね、ここでこの英語をこう読みながらね、私はこの以前この準備したのがここにあるんですけれども、この ヒーっていうのは彼ですね、方誰なのかなっていうふうにこう思って辿っていくと、22節で神であられる主と子羊とが都の神殿だからである、父なる神と子羊の座なんですよ。でこれが単数形で書かれています。二つの座があるんじゃないんです、単数形で書かれています。つまり一体の神であられる方が今身をすべてを新しくすると言われました。興味深いですね。この4節の後半、以前のものがもはや過ぎ去ったという言葉と、身をすべてが新しくなった、なんか聞き覚えがある言葉じゃないですか。他の使徒が話しました。誰ですか？答えてみましょう。クイズです。他の人が似たような言葉を話しました。とてもよく知られているクリスチャンであればよく知っている言葉であります。パウロです。誰でもキリストのうちにあるならば新しく作られたものです。古いものは過ぎ去りました、身をすべてが新しくされている。わかりますか？ここはものすごい大事、見たいですか？第2コリントの、5章の17節です。ものすごい大事です。私たちは新しく作られるという言葉のインパクトを、そのどれだけの強いものかということを過小評価してしまいます。なんか心が変わったんだな、その程度なんですよ。けれどもパウロがここで宣言しているのは、 新しく作られたもので、これが新しい創造ということで、英語で読むと New Creation ですね。 New Creation、 全く同じ新しい創造という形で書かれている。古いものが過ぎ去ってみよう、すべてが新しい。パウロはここで最終的な終末のこの21章にある完成を予言して話しています。私たちがイエス・キリストのうちにあるならば、すべてが新しくなった。私たちの霊が新しくなっただけではなく、神聖を受けただけではなく、この体が新しくなるだけではなく、この天地が新しくなる、全く取り替えられるというところまでの完成を含んだ感動をパウロはここで言い表しているわけなんです。ですからこの21章って一番聖書の最後に出てくるんですけれども、実は私たちがイエス様を信じた時点でこれは直結した幻なんですね。ですからいつもここを心に留めておく。さっきペテロもそうですよね。新しい天と新しい地、これを思いながら私たちが傷のないもの、シミのないものとしてここで生きることができるように励みなさいというふうに書いてましたよね。そして、これらの言葉は信ずべきものであり真実であるという言葉が、これがですね、こういろいろ出てくるんですね。19章から出てきましたけれども、19章の9節で、この子羊の講演のところで、これは神の真実の言葉です言ってますよね。で、今の新しいエルサレムにおいては、同じようにこれらの言葉は信ずべきものであり真実であると。そして最後にこの天のエルサレムを全部言い終わった後に、御使いが22章の6節で、これらの言葉は信ずべきものであって真実なのですと。で、なんでこういうふうに言ってるんでしょうか。なんでだと思います。信じられないぐらいすごいからですよ。単純でしょ。だから太鼓判をしてるんです。これは信ずべきものであって真実なんだよ。神様がそのようにおっしゃってるんですから、やはり信じていきたいですよね。そして6節、また言われた、ことは成就した、私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、私は渇く者には命の水の泉から与えなしに飲ませる。これは非常に興味深い。なんで私がさっき父なる神と子羊どちらもだと言ったのか、その後を見たらそうだっていうふうに言いましたけれども、ここを読んでも父なる神であると同時にイエス様だっての明確に分かる。ことは成就したという言葉、イエス様が十字架につけられて最後の言葉、二つ前の言葉だね。父を我が霊をあなたに委ねますと言った言葉が最後ですから、その前の言葉がテテレスタイ、ことは成就した、同じ言葉が使われています。すべてが成就した。この新しいエルサレムにおいて人間の歴史、またこの被造物のすべての歴史においての成就がなされた。次に言っているのが、私はアルファでありオメガである。これがイエス様がヨハネに初めに現れた時に言われた、初めに現れる前か、ごめんなさい、この初めにイエス様がご自分のことを言われた言葉、1章の8節で、私はアルファでありオメガである、このように言いました。で、また後でも出てきます。22章のところでも、22章の13節で、私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、初めであり終わりである。父なる神とイエス様が全く同じ形で書かれています。アルファとオメガ、これ何ですか。ギリシャ語の初めのアルファベットと終わりのアルファベットです。はじめの文字と終わりの文字です。だからこれ簡単に最初であり終わりであると全く同じ意味なんですね。 でこれはどこから出てくるかというと、イザヤ書の44章の6節から出てきます。イスラエルの王である主、これをあがなう方、万軍の主はこうおせられる。私は初めであり、私は終わりである。私の他に神はない。初めであって終わりであると。で次に7節に、私が永遠の民を起こした時からと、このように書いてありまして、ちょっと次も読みますね。誰が私のように宣言してこれを告げることができたか。これを私の前で述べ立ててみよう。彼らに並べ立ててみよう。彼らに未来のこと、来るべきことを告げて見させようとありまして、告げさせてみようとありますように。いいですか。先のことを初めから語るということです。でこれが、具体的にはクロス王が出てきてバビロンを倒して、そしてユダヤ人に解放を告げる、エルサレムに帰還する解放を告げ、神殿を建てなさいということを言う。これをクロス王が生まれる150年ぐらい前からイザヤがこのことを予言している話の強調なんですね。初めから終わりのことを告げる。でこれが例えば46章の10節にも、私は終わりのことを初めから告げ、まだなされていないことを昔から告げ、私の計り事は成就し、私の望むことをすべて成し遂げると。やはりここでも初めから終わりのことを告げる。そして私は最初であり終わりであると言われている。つまり時間を超えて全てを掌握されているという意味です。永遠の神だということです。で黙示録を読みますといかがですか。全部過去形で書かれてますよね。全部じゃないですけども、また言われたって、ね、もうすでにヨハネがこのことを記録している時点で過去のものとして書いているわけなんです。過去というか完了というか、初めから終わりのことを告げている。初めから全て神様は永遠のところからこのことを成就したっておっしゃっておられるわけなんです。これがね、私たちが生活をしていくときにものすごく大事になるんですね。私たちの生活はいつもこれから何かを積み上げていこうっていうふうに考えていきます。そうですね、頑張ってこれをやっていこう、教会のプロジェクトがこういうふうにやって、違うんです。もう神様が全ての良い行いを備えてくださっているとエペソ書の2章に書いてあります。神の作品で私たちは良い行いをするために選ばれたんだよと、そして救われたんだよと、そしてその良い行いをも神があらかじめ用意しておられるんだよと。私たちはキリストにあって天にある全ての霊的祝福をもって祝福されたんだよとエペソの最初1章のところに書いてあります。もう神にあって成就したんです。そして私たちが御霊に満たされて神様のその終わりの働きを今のこの世にあって御霊にあって御霊に従って服従することによって神様が私たちを通して現れてくださるというのが今なんですよ。逆算してるんです。終わりから今を逆算してるんです。でこれが私たちの今の生活になるんです。極めて終末的な生活です。でここで次に行きますか。ごめんなさい、6節の後半ですね。私は乾く者には命の水の泉から値なしに飲ませる。はい、福音は単純です。今まで黙示録を学んでいて難しいって感じたかもしれません。でも実はイエス様はとっても単純なことを意図されてました。それは私のところに来なさい、これだけだったんです。福音はイエスのところに来ることです。 イエス様のところに来て命を水を飲むことです。これができないのはプライドがあるから、罪があるからなんですけれども、しかし光のところに来るもの、つまり悔い改めてキリストに自分の全てを託していく、信じていく、このものには命が与えられる、値なしに与えられるというふうに書いてあります。日本人に分かりやすく言ったら福袋ですよ。でも今この頃の福袋もね、なんかちょっと並んでちょっと待たなきゃね、取れないっていうみたいなのありますけれども、無尽蔵の福袋ですよ。ただなんです。そして7節、勝利を得る者はこれらのものを相続する、私は彼の神となり彼は私の子となる。勝利を得る者はって言っていますね。でさっきから強調しているように、勝利を得るというのはこのイエス・キリストを自分のものとしたのと時点でもうすでに与えられているこの新しい創造に望みをかけていくということです。もっと簡単に言ったら信じるということです。だからヨハネはこの同じ黙示録を書いた同じヨハネは第一のヨハネの手紙で勝利をするっていうのはどういう意味かを定義しています。5章の4節、なぜなら神によって生まれたものは世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に勝った勝利です。世に勝つものとは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんか。このように神の御子と信じるものが勝利者なわけなんですね。そして相続するという言葉、大事ですね。その後で彼の神となり私、彼は私のことだ。さっきもね、彼らは私の民となる、神ご自身が彼らと共にいてその神となる、これは、ね、親しみが交わりですよね、一体するって話をしました。でもここでは相続の意味での父と子の関係なんですよ。私たちは神様と交わりをするだけじゃなくて神のものを全部受け継ぐんだという相続者になるんだよ。神の相続者になる。そして8節、しかし臆病の者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。第二の死、これが前回20章で学んだところであります。ここで明確にヨハネは、ヨハネというかイエス様ご自身が、道は2つしかないということを教えておられます。この新しいエルサレムに全ての人が入るということでは絶対にないんだよということを明確に念を押して言っています。この2つの道しかないんだよって言っています。白黒がはっきりしています。この世界の中で人々は2つしか分類ができないわけですね。新しいエルサレムに住む住民と、火と硫黄の池に投げ込まれる者どもと、この2つしかないんだよということをはっきりと教えているわけなんです。救いについていろんな教えがあるんです。その先ほど言った最終的には皆が救われる普遍救済論と言いますけど、そういうのもあります。そして死んだけれども煉獄というところに行って、そこで懲らしめを受けて、そして天国に皆が入ることができる、懲らしめを受けた後の天国論です。あるいはその、黄泉に下って、そしてイエス様をそこで福音を語られて信じて、そして天国に行くチャンスが与えられるというのもあります。あるいはイエス様を信じなくても、そのイエス様ではないけれども仏教とか、そしてイスラム教とか、そこに与えられた神様のこの啓示があって、その啓示に忠実であればイエス様の天国に行けるというのもあります。全部嘘です。これ明確に書かれている。私のところに来るものが命の泉の水から値なしに飲ませる、私がアルファであってオメガである、イエス様そうおっしゃってるんですよ。そしてそしたらここに入ることができると。そして次に 臆病者とか不信仰の者、彼らは人用の燃える池の中にある。で、今強調してますけど、無理やり強調してるのではなくて、またこれ強調されてこの22章にも出てくるんですよ。で、私はここを読んだ時にいろんな教えが、今救いについての教えがですね、その神学者であったりですね、いろんな教師から語られています。いわゆる大丈夫だと言われている教会の中でも語られていますけれども、私はここで最後に、ここで語られている、強調していること、最後の最後に神様が残しておられる言葉、招きの言葉ですよね、この2つしかないんだということをこの教えられているわけですね。で、これは脅迫ではなくて、まあ、ある意味で脅迫でもあるかもしれないですけれども、悔い改めなかったらね、もちろん大事なのは値なしに飲ませる命の水があるんですよ、ここへの招きであり、私たちがまた正義の中で生きていく、清さの中で生きていく、その新しい天と新しい地のその幻を見せていただいたということですね。で、やはりまた繰り返しますが、バビロンとの比較、対比になっていてですね、私たちが本当にバビロンの市民なのか、それとも神の国のこの新しいエルサレムの市民なのか、これをよく考えて生きていかなければならないということを、覚えたいと思います。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、このじっくりと初めの8節を読ませていただき感謝いたします。主よ、どうか今、幻、御言葉がはっきりと与えられたので、私たちがこれに対してきちんと応答できるように、聖霊の導きと満たしによって、助けてください。お願いいたします。神様、そして帰る道を守ってくださって、本当に残り1週間も私たちがこの幻の中で生きることができますように、守って祝福してください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
反応しないんですけど。